心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回は7月の10日配信開始ということで、4月10日といえば納豆の日なんです。
納豆の日ね。
納豆好きですか？
はっきり言って大好きです。
あ、そうなんですね。よく食べますか？
食べますね。
もともと先生は東京出身がそうですよね、はい、となると小さい頃からちゃんとこう。
そうですね、
はい、うん、私は家では小さい頃名古屋出身なんですけど、はい、あまり食べるっていうのがなかったので、最初は苦手だったんですけど、うん、今は大好きです。てか健康にいいって言われたから好きになるようにしたって感じですかね。うん。
ね、いやでもなんかああいうのって小さい頃から食べてるから、美味しいとか美味しくないとか以前に食べてたからずっと食べちゃうって、そういうとこってありますよね。
ああ、でもそうですね。
うん、まあ茨城県の出身の方がこれ聞いていらっしゃったら、とても不快なお気持ちになったらごめんなさいですけれども、
はい、
茨城出身の友達がいて、
うん、
どうも水戸の方たちの納豆愛というのはどうも半端ないらしく、
うん
うん、それである、彼女のお友達が東京に下宿してね、やっぱり水戸の人ですから、冷蔵庫の中納豆がいっぱい入ってたらしいんですよ、うん。で、まあ、お友達が来て、男友達が来て、冷蔵庫を上げて、全部納豆だったっていうのが、ね、その後どうなったか知りませんけど。
一緒に二人で食べたんじゃないですか？
うん。でも納豆一緒に食べてたらわかんないけどですね。
ですね。一応この納豆で、何回こう混ぜるか、食べる前にっていうのでも、美味しく、食べられるかどうかっていうのがあるっていうのをちょっと見まして、先生、何回ぐらい混ぜますか？
もうその時時間があったらいっぱいするし、時間がなかったらそのまま食べちゃいますよね、
うんうん、そうですよね、うん、でも200回ぐらいから違いが出始める。
そんなしなきゃいけない？
そんなに混ぜる人いるのかなって思っちゃったんですけど。
いやー、なんか、よっぽどね、なんか、こだわりがない限り、そんなやんないですよね。
そうですよね。ただ、それを聞いてみると、ちょっとやってみたくはなるんですけどね。本当に違うのかなって。もしかしたら、水戸の方々はそう思ってるかもしれないですしね。
ひょっとしたら、なんか、そのあたりの、こう、玄人の方たちには、もっと別のテクニックもあるかもしれないですね。
ああ、そうですね。ちょっと食べたくなってきちゃいましたけども、その前に今日は、またお話を伺いたいと思います。はい、
実はいろいろとこう秘密兵器を作ってるんですけど、こう今日それを話ししようかな、どうしようかなと思いながらなんですけども、
秘密兵器、
うん、結局どうしたら再発しないで済むかっていう話なんですけど、うつがですね、
うん、
で多分私これうつだけじゃなくてね、慢性疾患は大体同じような傾向があるかなと思うんですけれども、
はい、
ある種こう急に悪くなる病気ではなくって、
うん、
ぎっくり腰とか、
うん、
あるいは糖尿病とか高血圧とか、うん、慢性的にこうじわじわと来るとか、
はい、
あといい時いいんだけど悪い時悪いみたいなのあるじゃないですか、
うん、はい、うん、
でそういうような病気ってなんか私は同じようなことで気をつけてると再発しない感じがしてるんですよ。で今日はその、ちょっと秘密の、まあ、勝ち筋について、
はい、
再発予防の勝ち筋についてちょっと、うん、お話ししようかと思うんですけども、
うん、いいんですか？
ものすごく簡単に言うと4つあるんですよ。
はい、
で1つ目っていうのは、まあ、これは誰でも分かると思うんですけれども、すごく自律神経のバランスをテンションめちゃめちゃ上げ上げの状態、
はい、
でその逆でも下げ下げの状態というか、もう固まってて動かない状態、
はい、
で、固まってる状態を青の状態だとしたら、もうテンションめちゃめちゃ上げてて、こう、いわゆる戦う闘争スタイルみたいなね。その状態っていうのは真っ赤っかっていうふうに考えたら、赤と青の中間の緑の状態でいるっていうことが大事なんですよね。つまり落ち着かせるってことですよね。ポリベーガル理論っていうやつがあるんですけれども、人間っていうのは哺乳類ですよね。で、爬虫類よりももうちょっとこう下等動物というか、そういう動物だと神経系統のブレーキが1種類しかないんですね。迷走神経、背側迷走神経しかないんですけども、副側迷走神経複合体って言って、哺乳類以上になると背中にある神経であるんですけども、ブレーキ系統としての神経2本あるんですよ。で、2本あることによって複雑なこう構造になっているのが哺乳類の特徴なんですね。で、それがあるために、だいたいトカゲって止まってるか動いてるかでしょ？中間ないじゃないですか。で、トカゲ寒い時にはこうグッと寄ってるかもしれないけども、でも群れで行動するってあんましないです
ああ、確かに見たことないですね、群れてるの。
よね。ね。で、ましてや、ライオンのように集団でフォーメーション作ってハンティングするとかありえないじゃないですか。だから、やっぱりこう、本当にこう、コミュニケーションを取りながら何かする、協力し合うっていうのは哺乳類じゃないとできないですね。じゃあなんでそれが可能かっていうと、さっき言った緑のゾーンの神経系統の状態にする力が備わったからなんですよ。だから、安心安全な仲間体験。そういう神経状態に自分を持っていくっていうことはすごく大事なんですよね。
そこに持っていく生き方 っていうのは。
深呼吸する。
確かにそうか。
あと、マインドフルネスとか。
マインドフルネスっていうのは。
マインドフルネスっていうのは、多分今 YouTube とか見たらいろいろ出てると思いますけれども、今っていう時間に集中するってことですね。例えばレーズンテクニックっていうのがあって、今目の前にレーズンなくてもレーズンがあることにする。で、そのレーズンのじーっと見てることにする。そうすると自分の体の感覚がどうなるのか。そのレーズンのなんか何とも言えないテカテカしてる感じとか、ちょっと歯で噛んだらちょっと甘い感じが出てくるとかあるじゃないですか。そういうのをこうありとあらゆる視点から目の前にレーズンないのにレーズンあるかのように考えて見るみたいな、そういう見方です。
そういうことをしてると、こう、緑になっていくんですか？
そうなんですよ。
緑の状態に。
集中すると。だ瞑想がそうですよね。メディ
私、瞑想っていうものが苦手意識があるんですよ。気が散ってしまうというか。
ああ、気が散る自分じゃいけないと思ってるんでしょうね。
はい、思ってます。
気が散ってもいいし、気が散ってまた戻ってくればいいだけですよ
なんで
ね。
すかね。よく瞑想って無じゃなきゃ、無になんなきゃいけないとかって言われたことがあって、無になれない私っていうのがあるんです。
いや、慣れるわけないじゃないですか。
そうですよね。
慣れなくていいんですよ。
なれなくていいんですか？
慣れてないなっていうのを観察してればいいんですよ。ああ、またなんか雑念でいろいろあって、ね、なんか瞑想しようって思ってたのに、あ、書類どうなってたかな？あれ、あ、なんかサインし忘れてたかも。あ、いけないいけない、瞑想してたんだみたいに戻るみたいなね。いいんですよ、い
みん
ろい
な
ろ。
そうなんですね。
みんなそうです、みんな
あ、
そうです。
そうなんだ。
だから、なんかそういうので、こう、グリーンゾーンに自分を持っていくっていう、もうポリベーガル理論っていうのが、今結構たくさん本が出ているんですけれども、そういうことを、やっぱり自分でこう、落ち着かせるっていうことが、すごい大事ですよね。
まずはでも深呼吸っていうのは確かにそうですね。深呼吸深くするっていうのもちょっと落ち着きますよね。
落ち着きますよね。特に深呼吸ってこう大げさにこう手を広げるって意味ではなくって、 吐く息に上とかけるんですね。
吸うよりも吐く方に。
はい。
うん。
だから例えば3で吸ったら6で吐く感じです。
へえ。
倍の時間かけるんです。
ゆっくり少しずつ入っていく。うん。
吐くのはゆっくりやって、吸うのがそんなに時間かけなくても、とにかくゆっくり吐く。それをやればやるほど、だんだんだんだんこう、体がこう、あったかくなって、みたいな。
そうなんですね。
なんかね、多分ね、慢性的な何からかの課題を抱えてる方たちって、みんなそれやるだけで随分元気になりますよね。
深呼吸、そ
深
し
呼吸。
てレーズンを。
レーズンテクニック。まあ、レーズンじゃなくても、多分いろんなやり方あると思うんですけれども、しても自分自身の体を落ち着かせる。前回、心を落ち着かせるって話よりも、多分体が先よねって話。だとしたら、瞑想する前にストレッチしたらいいのかもですね。
そっ
ベ
か
ニコ
そっ
さん、なんか苦手っておっしゃってるけど、
か。はい。
例えばですけど、露天風呂に入って、こう、ちょっといい感じで出てきて、もう寝ちゃうかもしれませんけど、でも、そこで一発寝ないで、呼吸法とかなんかゆっくりやって、そしたら雑念って入ってきますかね。
そっか。
体がこう、まだリラックスしてない状態でやり始めちゃうから、だから雑念が増えちゃうかもしれないですよね。
まずほぐして、
ほぐして。
温まってっていう。そっか。何でもあれですね。すぐ、じゃあやろうとかっていう風で、できない、やろう、できないっていう風になってしまってるところがあるかもしれないです、私。
ね、私たちの生活ってなんかどんどんこうデジタルになっちゃうじゃないですか。やっぱ人間の体とか心ってそんな感じではピッピッピッピッってなんないから、やっぱりそのあたり大事ですよね。
そうですね。そっか。いや、でも、ちょっと今度そういうのも私の中でも取り入れてみようって今思いました。
がこうそういうこうまあグリーンのところに自分自身を置くっていうことができれば、常にそれやってればどっか落ち着かせることができますよね。で、じゃあ逆に落ち着かないってどういうことっていうと、まあ大方陰性感情ですよね。マイナスな感情ってものを持ってるとどうしても落ち着かないですよね。で、瞑想してても多分、またそれが出てきますよね。でもあの人あんなこと言ったじゃん、みたいな。で、私もついあれ言っちゃったじゃん、とか。ありますよね。え、何やってんだ？自分今瞑想やってんだよ。ね、誰が何言ったとかって考える時間じゃないよとかって言うんだけど、でもあんなこと言ったじゃん、みたいな出てきますよね。ってことは、その自分の中の陰性感情ってものが、自分の中で解決がついてないですよね。だとしたら、その、なんで自分、どんな気持ちなんだろう、なんだこれはっていうところを、いかに名前をつけて、まあ、言語化していくか。なかったことにしない。
ほう、名前をつけて言語化。
はい。陰性感情に名前をつけてあげる。なんか嫌な感じとか、微妙とかって言ってるんじゃなくて、これは私は何々について腹を立てていますとか。何々に関して十分理解ができなかったことで、その疑問からとても嫌な気持ちになっていますとか。
それを、誰かに言うとかでなく、自分の中でそういうふうに名前をつけて、自分の中からアウトプットをすればいいってことですかね。
もちろん誰かに伝えたかったら伝えてもいいんですよ。例えば伝えるべき状況があったりもしますよね。で、なんか自分が分かったから誰にも伝えない、教えてやんないとかしないで、それでね、思うんですけど、ただ、日記書くって方法がありますよね。人に伝えるまでもないけれども、でも自分の中ではこれは覚えておこうとか。それは一つ言語化するってことがあると、後で見たときに、わあ、こんなこと思ってたんだ、みたいな。あと、なんと言っても、外に出すの大事なんですよ。
ああ、でもそうですね。
うん。
うん。この間、ちょっと私仕事で落ち込んだことがあって、まあ夜だったんですけど、寝ても起きても、ちょっとその感情で落ち込んでいたんですが、朝、友達にわーっと聞いてもらって、話したことで、めちゃくちゃ落ち着きました。そういえば。
でしょ。で、
うん。
そういうお友達がた
うん。
またまなんか海外に出張しているとかね、
はい。うん。
なんか何人か声かけてみたんだけど、みんな忙しかった、そういう時ってあるじゃないですか。
はい。う
その
ん。
時に探すことで疲れちゃうんで、
うん。うん。
だったら紙に書こうと。
それは、そういう、こんなことがあって、こうして、で、これにはこういう名前をつけようとか、どういう感じで書き出していけばいいんでしょう。あったことを書き出していけばいいですか
書きたいように書いていけばいいんじゃないですか。
ね。うん、うん。
書きたいように書いて、私なんでこんなん書いてんだろうって自分に言いながら、それを読んでいくうち、あ、私こんな気持ちだったんだわ、みたいな。
うん。
最初はこういう気持ちかなと思ってたけど、例えば怒ってるんだって自分で最初思ってたけど、書いてるうちに、あ、違う。私悲しいって思ってんだわ、とか。あるいは両方のミックスとかね。なんかそんな簡単じゃないじゃないですか。
ああ、まだそうですね。
そのあたりをこう、なんだろう、これは、みたいな。誰かに自分の気持ちを分かってもらうのって、その方との関係性がよっぽど安定していないと、かえって傷つくってないですか。
あ、ありますね。
で、思い切ってこのこと、あなただったらいいと思ってって話して、
うん。
そんなの誰でもあるんじゃないのかなんて言われたりとか、あるじゃないですか。
はい。
言わなきゃよかったみたいな。
うん。
そういうリスク取るくらいだったら、自分でこう、私はこの時こんなされて、あんなされて、こう言って、ああ言って、こう言って嫌だって、で、なんか今夜になって寝なきゃいけないって思ってね、寝れなくてって、書いてみたらいいですよね。
そんな感じでいいんですね。
そんな感じいいと思いますよね。だって自分のために書いてるか
そうですね。
ら。ね。やっぱりこう、良くなるためには、いかに、グリーンゾーンに自分を持っていくかっていうことと、マイナスな感情を、こう、なかったことにしたりとか、壺に埋めたりとかしないで、まあ、ちょっと、外に出す。何でもいいから出す。
私今ふと思い出したんですけども、ある素晴らしい、成功されている経営者の方がいらっしゃって、その方が悪口ノートっていうのを持ってるって言ってんで、絶対
お
に
ー。
もう、誰にも見せられない、その悪口を言うような感じの人じゃないんですけど、全部ノートに書いてるって言って、だから人には俺は言わないみたいにおっしゃってた方がいました。
なるほど。それは一つの、こう、いいやり方ですよね。明確になってるわけですよね。
そうですね。そっか、アウトプット大事ですね。
だからなんか、この辺にもやもやしてるとしたら、この辺に幽霊がいると思ったらいいですよね。
胸のあたりに
で、いや、何々ちゃんって名前をつけると、成仏する。あ、何々ちゃんだったのね。あ、悲しみちゃんね。とかね。
また何々ちゃんが私のとこにやってきちゃったのね。
あ
あ
ら、
な
また来
た
たのね。
行くべきところに行きなさいみたいな。
そうです、そうです。
いいですね、それ。
お家に帰りなさいって。ね、うちにいなくていいから帰って、みたい
ここはあなたの来るところじゃない。
な。さようなら。
いいですね、本当そういうのね。
手放してですね。
手放す、大事ですね。
そうですね。
そんな理科先生の、本が今、絶賛発売中。はい。っていうことですね。電子書籍。
そうですね。
はい。これは、Amazon などで買えるっていうことで、うつの回復ステージ、混沌の歩き方、こちらも合わせてチェックしていただきたいですね。
ぜひ
は
ご
い。
覧ください。よ
はい。ということで、またよろしくお願いしま
ろ
す。
しくお願いし
ありが
ま
と
す。
う
あり
ござい
がとう
ま
ご
し
ざいました
。
す。